本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第12章1節から8節です。聖書は後ろの方、新約聖書の22ページになります。マタイの福音書第12章。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。本日はこの箇所よりキリストは真の安息を与えると題してメッセージをお願いします。
皆さん、ネットでご参加の皆さん今聞こえてますでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。先ほども申しましたけれども、このコロナの状況の中にあって、世界中の教会はですね、ネットを使った礼拝の可能性ということを開発してきました。そして使徒パウロが牢獄の中から弟子のテモテに書き送ったように、今私は囚人として牢獄につながれているけれども、主の言葉はつながれていないと言った書き送ったそのパウロの言葉は、今私たちこのコロナの状況の中で経験していることであります。どのような状況の中にあっても主の言葉は決してつながれることはない。このことを私たちは経験として今与えられていることを感謝したいと思っています。今日は安息日についての学びとなりますけれども、イスラエルにおけるユダヤ社会における安息日は金曜日の日没から土曜日の日没であります。まあ普通ですね、一日の始まりは太陽とともにやってくるっていう、そういうのが普通の感覚ではあるんですけれども、しかし聖書の世界では一日は夜から始まる、一日は夜から始まる。それは光あれと神がおっしゃった、その前には闇があったからです。闇の中に光が輝き出ようと言われた神の創造の技を思い起こすときに、闇から一日が始まるということを私たちは聖書は覚えさせようとしているのだと思います。キリスト教徒は日曜日を安息日としてきました。それは主イエスが日曜日の朝に復活なさったからです。そしてこの2000年にわたって主の復活なさった日を覚えて共に集まり礼拝を捧げてくる、これがキリスト教徒としてのアイデンティティを形作るものと になってきました。それが教会のアイデンティティとなってきました。そういう意味で日曜日の礼拝を捧げていく、日曜日を安息日として生きていくということは私たちにとって非常に大事なことです。今日ここでですね、気をつけなければいけないのは、イエス様は安息日なんかどうでもいいっておっしゃってるわけではないっていうことですね。安息日、そのことを まず第一に考えなければ、知らなければいけない。で、何が問題だったのかというと、パリサイ人たちは安息日は守らなければいけないと考えた。でも安息日は守るものではないっていうことをイエス様ははっきりとおっしゃったってことです。いいですか。これ教会の中でも誤解はあるんですね。誠実を守るっていう言い方あるじゃないですか。誠実を守るっていうふうに、もしここにイエス様がいらっしゃって、私たちが言ったら違うっておっしゃると思います。それは違うのだと。誠実を守るという人間の行為が語られているときに、そこにズレが生じる。そこにパリサイ主義というのが、起こる。そのことを私たちは心に覚えた方がいいだろうと思います。じゃあイエス様は何ておっしゃってるか。安息日は守るものではない。安息日は神があなた方に安息を与える日であるということをイエス様はおっしゃっている。神があなた方を休ませてくださる、命を満たしてくださる、完成してくださる時が安息日なのであって、人間が守ることによって完成するようなものじゃないということをイエス様はおっしゃっている。で、礼拝もそうです。もちろん私たち苦しい中、いろんな制限が制約がある中で一生懸命、礼拝に集って行くことってこと、それは大切なことですね。ですけど、それが私たちクリスチャンのアイデンティティを作り上げるものでもなく、また私たちの存在を完成するものでもないということは、私たちは本当に心に覚えなければなりません。礼拝は神が私たちを聖なるものとしてくださる、その時であるということです。ユダヤ民族イスラエルにとって安息日は非常に重要なものでありました。創世記の2章1節から3節に次のように、記されています。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであるとあります。神様が創造の技を完成なさった、完成したってことは、もうそれ以上何も付け加えることがなかったということなんですね。それが安息日だ。何も付け加えることのない祝福、完成の祝福、その中に神様は全てのものを招き入れようとしていらっしゃるということです。で、出エジプト記の20章8節から11節に、実会ですけれども、安息日についての教えがあります。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲いの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中にあるすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。ちょっとクイズを出したいと思いますけれども、今ですね、イスラエルの中で安息日にしてはいけないこと、 次のうちどっちでしょうか。二択です。階段を力いっぱい駆け上がること、トイレに行ってティッシュペーパーをちぎること、どっちでしょうか。もう引っ掛けだろうと思ってますよね。その通り、階段を力いっぱい駆け上がってもそれは安息日違反にはならないんです。トイレットペーパーをちぎる、それは安息日の規定違反。面白いでしょ。なんでだろうと思いませんか。でなぜかというとですね、安息日にしてはいけないことは変化を生じさせることなんです。変化を生じさせること。だからトイレペーパーを切ると、もともと1枚だったものが2枚に変化しますよね。だからこれはダメだけど、あの階段を思いっきり駆け上がっても何も変化しないでしょ。だからあの階段を思いっきり駆け上がっても大丈夫だそうです。ただし、あの安息日の中には何歩以上歩いちゃいけないというのがあって、それは何歩以上歩くと疲れる、そこで変化する。だからそういうようなことがあるらしいんですね。で、あのこれはですね、あの言語学者で釣サダンっていう、まあ、元日本人でイスラエルに帰化した人が、あのヘブライ語学者がいるんですけど、彼にいろいろ聞いてですね、で安息日にやってはいけないことについてのいろいろ説明をね、あのしてもらったことがあったんですけど、彼から聞いた話です。トイレットペーパー、階段を駆け上るのは構わないけど、トイレットペーパーを切っちゃいけない。でもこれはもう言語学の観点からいくと、もうすごくよくわかる。だから、ね、変化と動きっていうのは基本的にも全然違う、あの意味的にも文法的にもそういう、あの違うんですね。言語の世界ではそれはよく分かって知られていることです。ああ、なるほど、神様はもう何も変化することのないそういう完成したものをお作りになったのだと。で、その中に私たちを入れようとする。私が聖であるからあなたも聖でなければならないと神様おっしゃいましたけど、聖であるということはもう変化しない。聖であるということは完全である、そこに全てが満たされている、そのようなものの中に私たちを入れてくださるのです。まあ、これがですね、安息日の基礎なんですね。で、安息日を、聖なるものとするというのは、まあ、聖というのは他のものと完全に区別されたものというのがもともとの、あの意味です。それが安息日を守るじゃない、安息日を聖とする、安息日を聖とするとすることがイスラエルが神の民であることの証であり、イスラエルのアイデンティティであったわけですね。で、ところが安息日を軽視することによって神の民としてのアイデンティティが失われていく。で、神の、民としてのアイデンティティが失われていくということはどういうことかというと、偶像崇拝に傾斜していく。で、それによってアッシリア帝国やバビロニア帝国によってイスラエルは滅ぼされるということになるわけなんですね。つまり安息日を守らなかったから、ごめん、安息日をもう癖ね、クリスチャンの癖、これはもう本当は私からなくしていかなきゃいけないと思うんですけども、安息日を聖なるものとする、守るじゃない、聖なるものとする。で、これをしなくなった時にですね、じゃあ安息日を聖なるものとしないということは、異教の民とその時にこう交わるということになるわけなんですよね。偶像崇拝の方にこう引きずられていくということになる。で、それによってイスラエルはアッシリア帝国、バビロニア帝国に滅ぼされ、バビロン捕囚へと連れて行かれることになるわけです。で、その後ですね、バビロン捕囚から帰ってきた後ですね、 ペルシアがバビロンを滅ぼして、ペルシアのキロス大王が、イスラエルの民に帰って神殿を再建してよいというお触れを出してですね、彼ら帰ってくるわけですけれども、神殿とエルサレムの城壁の再建を行います。ところがその時点ではまだ神の民としてのアイデンティティは未確立なんですね。イスラエルの人たち、これはネヘミヤ記とかエズラ記とかを読むと書いてあるんですけれども、でそこで何があったかというと、安息日をやはり軽視するっていうのがあった。そして多民族との雑婚、この雑婚というのはただ単に他の国の人と結婚することはいいわけですよ。そうじゃなくて偶像崇拝一生懸命やってる人と結婚することによって偶像崇拝に巻き込まれていくことを神様は気にしなさい。イスラエルかイスラエルじゃないかっていうのは血の問題じゃないんですよ。血の問題じゃないんですね。エジプトからイスラエルがモーセに率いられて脱出したときに、エジプト人でも一緒に行きたい人は来ることができたんです。そしてこの主の契約、立法を守るという契約に加わった者たちはみんなイスラエルとなったんですね。だから血の問題ではないんですよ。だから偶像崇拝を行う者として生きるのかそうじゃないのかということが一番重要で、まあ、安息日の軽視と多民族との雑婚によって偶像崇拝に傾き傾斜していくということが行われた。でそれでですね、紀元前の5世紀にエズラという学者とかネヘミヤという、総督によって改革が行われる。でその後立法の研究がですね一生懸命行われるようになって、ユダヤ教が確立するわけなんです。でイエス様の時代には、立法学者たちによる立法解釈というのが非常に盛んに行われていました。でその中に皆さんご存知のですね、パリサイ派というのがいるわけです。でパリサイ派って全然悪くないんです。パリサイ派って全然悪くないんです。だってイエス様はパリサイ派なんだから。で問題はパリサイ派の中のパリサイ派の中に偽善が入り込むというところに問題があったということなんですね。ちなみにです、私は若い頃ですね、パリサイ絵の具と言われてパリサイ絵の具と言われて、いや今こういうふうに変えられたのは神様の恵みだと思います。でこれはまたいつかで当時パリサイ派っていうのはですね、ヒレルとかシャマイとかという大学者がいて、それらの人たちの、弟子たちのグループがいたわけですけれども、主流派と言われるのと経験派と言われるものに大きく分かれていたらしいです。でイエス様は経験派に属するパリサイ派の立法学者であった。だからね、共に学んだ相手だから、あるいはお互いの学識を認め合う仲間であるからこそ違うんじゃないっていうことが言えるわけなんですよね。同じパリサイ派という中に立っているから、そこには偽善がある、その解釈には神の心を見誤っているところがあるというふうにイエス様は言うことができた。なんでパリサイ派と議論するかって言ったら、イエス様がパリサイ派だったからなんです。でイエス様のその立ち位置の卓越性というのは何かというのは、それは人の子、すなわち自分がメシアであるということの強い意識、自覚があった。そのメシアとしての自覚のもとに律法を解釈するわけなんです。つまり神はどう考えてこの律法を与えておられるのかという観点から律法を解釈する。つまり人間が律法をどういうふうに行わなければいけないかという観点ではなく、神はなぜこの律法を与えたのか、 それは神は人間を愛の対象、慈しみの対象として律法を与えてくださっている。その観点から律法を見るのと、神が与えられた律法を守らなかったらまた私たちは、ね、滅ぼされるかもしれないという観点から律法を見るのとでは全然違ったものになってくるわけなんです。ですから神イエス様は神ご自身の名代あるいは分身としてですね、安息日を完成するものとして、安息日とはこのようなものであると教えられるわけです。でイエス様はなぜ十字架にかけられたかというと、この安息日、いわゆるその当時の安息日主義っていうものを否定したからであったわけなんですね。安息日主義とあとは神殿礼拝主義の2つを否定したために十字架にかけられるわけですけれども、神の立場から見た安息日、それは何であったのかということを明らかにしていこうとされます。安息日こそ人を苦しみから解放する日である。これがイエス様の立場であります。で一方、他のパリサイ派の律法学者たちは安息日を守るとは何かという議論をするわけですね。例えば人が、子供が川に落ちた、安息日に落ちた、それを助けていいか悪いかというそういう議論さえあったですね。つまり人を苦しみに閉じ込め、安息日には苦しいままでいろなんですよ。その究極は安息日には立ち上がっちゃいけない、苦しいままでいろという形になっていくわけですね。ですからイエス様はこのことに命を懸けて対抗なさった。そうではないと、苦しい者が、倒れている者がいるならば引き起こす、それが神様が安息日になさることであるということを命を懸けて行っていかれるわけです。それがここです。もうここまで話をしたらもう今日読んだところ全部わかりますね。わかると思います。もうここまでお話をしたら今日読んだ聖書の箇所っていうのは全部自分で理解できると思います。イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので包を積んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にはしてはならないことをしています。でそもそもですね、空腹、お腹が空いた人が他の人の麦畑やブドウ畑に入ってお腹いっぱい食べることは律法によって認められていました。で問題はですね、収穫は安息日に認められてなかったってことなんですね。でパリサイ人たちは、あなたの弟子たちが収穫してますよと言う。だけど弟子たちはお腹空いてたんです。安息日の主眼というのは命を回復することであって、神の命に満たされることが安息日の主眼です。で当時ですね、一般的な食事の回数は2回だったの、ユダヤでは。ところが安息日には3回食べろって言われたんですよ。3回食べろと、つまりもう本当にお腹いっぱい食べて命を回復しなさいというのが安息日だったにもかかわらずだったんですが、だったわけです。だからイエス様の解釈は、教えは、飢えたまま安息日を過ごしてはいけないってことなんですよ。まあ、当たり前のことなんですよ。だからわざわざ空腹の弟子たちを連れて麦畑に入ってるわけ。わざわざで福音書を見るとですね、イエス様はわざわざ安息日に人を癒してるんですよ。本当にわざわざという言葉が適当であるというほどわざわざ安息日にやってらっしゃる。ヨハネの福音書は、まあ、はっきり書いてます。イエスは安息日にこのようなことを、人を癒すことをしておられた。 ヨハネの福音書には書かれています。でしかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのか。でサウロにですね、命を狙われて逃げ出したダビデはノブの祭司アヒメレクに助けを求めます。でその時に臨在のパン、その神様に和型のパンを1週間安息日に捧げるんですね。でそれが7日間パン、そこにテーブルの上に、食卓の上に置かれるわけですけども、安息日にはそれを下げて新しいパンを備え、でその下げたパンは祭司しか食べちゃいけないことになっている。で、ダビデはですね、このパンを、祭司しか食べちゃいけないパンをもらって食べた安息日だったんですね。これは。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのか。安息日には他の日よりも多くの捧げ物を捧げなきゃいけない。で、普段はですね、朝羊を一頭、子羊を一頭、夕方子羊を一頭捧げる。そこが毎日の6日間の捧げ物の規定だ。ところが安息日にはそれプラスオスの子羊2匹で、小麦の捧げ物、臨在のパンを捧げるための働きがあったんで、安息日、祭司たちは安息日の方がずっと忙しかったんです。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。宮よりも大いなるものと何か、それは神の国です。神の国がここにあるとおっしゃった。神の国に仕える者たちは安息日規定に縛られない。なぜか、安息日を完成する働きに参与するから。だから私がですね、ここで一生懸命こう礼拝の奉仕をして疲れ果てて家に帰っても、それ安息日規定には反しないんですよ。だけどそれは私がこの働きのために召されているからなんですね。でこれちょっと注意しなきゃいけないんですよ、本当に。それを自分が召されているっていう自覚がない人たちに対して、ね、教会の働きをするために、あんたこれしなさい、あれしなさい、これしなさいっていうのは違うんです。それは違うんです。だからこの働きのためにね、自分が本当に召されていて、主が呼んでくださった、声をかけてくださったという自覚がある人たちはやったらいい。でもそうでなければ本当に休むべきだと思います。で、命を回復すべきだと思います。何が神の国をここにもたらしたのか、それは人の子である私イエスだと、イエス様は強い自覚を持っていらっしゃった。だからおっしゃるんです。人の子は安息日の主だ、私が安息日を完成するんだ。だからイエス様は安息日に次々に癒していかれるんです。私が真の安息をあなた方に与えるとイエス様は私たちにおっしゃってくださっています。そして私たちの疲れを取り、痛みを癒してくださる。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か知っていたなら、あなた方とかのない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。もう今日はこれで十分だと思います。皆さん分かっていただけたと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日私たちをあなたの安息の喜びの中に招いてくださったことを感謝いたします。私たちに真の安息を与えるためにあなたは十字架に血を流してくださいました。あなたを流された十字架の血によって私たちは息づき、癒され、立ち上がることができたことを感謝いたします。 主よ、あなたが与えてくださっているこの安息の日、私たちはあなたがなしてくださったこの大きな恵みを賛美しつつ、本当にあなたの命をいただいて喜びを持って一日安息の日を過ごしていくことができるように導いてください。今この安息の日の中にあっても苦しみや痛みの中にある方々はいると思います。主よ、どうか彼らのところにあなたご自身が行ってくださり、そこを訪れあなたの命を注いでくださいますようにお願いいたします。またこのしもべもあなたがこれをせよとおっしゃることを成していくことができるように教え、清め、用いてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。